福島から始めようふるさとだより。毎月最終火曜日は県内各地方振興局からの情報などをお送りしています。今日はどういった話題を聞かせていただけるのか、県北地方振興局企画商工部主任主査の上野台直之さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどういった話題なんでしょうか。
はい、県北地方振興局の方では、はい、中山間地域、我々のあの担当エリアで申しますと阿武隈中山間地域、はい、こちらの振興を図る事業を実施してございますが、その中で、地元の団体さん、若手の団体さんとですね、連携しながら人づくり塾、これを展開してございます。
具体的に塾の名前もあるんですか。
はい、阿武隈ノート暮らし塾と申しまして、はい、中山間地域の地域生活を支える皆さんの学びの場として事業を展開してございます。
ああ、そうですか。もうすでに始まっているんでしょうか。
はい、昨年度から、準備の方は重ねてまいりまして、はい、今年の4月から、正式にスタートを迎えてございます。
はい、今日は実際にどんなことを活動していらっしゃるのか、塾の方にお越しいただいております、阿武隈ノート暮らし塾の関元博さん、そして佐藤芳樹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこの阿武隈ノート暮らし塾、どういったことを具体的にやってるのか、では教えていただけますか。
はい、阿武隈ノート暮らし塾では、3つのコースを作っておりまして、はい、1つ目が農学コース、2つ目がコミュニケーション、で3つ目で地域文化のコースを設けております。
大体何人ぐらいの方が。
全体で45名ぐらいですか。大体均等に15ぐらいで。
これまでにはどういったことをやってこられたんでしょうか。
はい、今年の3月9日に開校して、その時記念講演したんですが、その後農学コースでは月1回ずつ講義を開催して、で他のコースでは2ヶ月に1遍ぐらいずつのペースで講義が行われるようになっています。
今回 の塾を始めるにあたり、非常にこうキーパーソンになると思うんですが、塾長の方、はい、どういった方なんでしょうか。
中島喜一先生。
中島喜一先生。
先生、
はい、この方もともと何がこう専門分野で。
有機農業論、技術論がご専門で、茨城大学の名誉教授でいらっしゃいます。で、2年前に退官されて、
はい、
で私も人づてから聞いたんですけれども、被災地の農業の支援で先生が東亜にいらした時に、退官後はこんなところで皇族でも育てたいなとおっしゃってたと、それを聞きつけて、じゃあ早速こんなことやりたいんですって言ったところ、先生もすごくノリノリになっていただきまして、昨年度先生交えて地域の関係者交えながら準備をしてまいりまして、今年3月に開校したと。
もともとこういった塾、こういったものをやってみたいというお考えはあったということなんですが、震災のあととてもこう早く進んだというふうに伺ったんですけど、
そうですね、やはり震災後に東亜あたりでもかなりご高名な先生方がいっぱい来られるようになったり、そういうきっかけができて、ちょうど中島先生のような方が東亜に来てもいいよみたいな方がいらっしゃったので、そこで一気に、じゃあせっかくだと。先生がいつもおっしゃってるのは、震災があって原発の事故があって、今混乱はしてるけども、明らかに今は転換点にあると。で転換後を見据えて行動をしなければ転換後に乗り遅れちゃうんだってことをよくおっしゃってると、だからもし何か学びの場を作るならば今すぐ作んなきゃダメだよってことをおっしゃってたと、その話聞いて我々としても、じゃあ急げと、せっかく先生のような方がいらっしゃるからということで、地域のそういう興味ある方が集まってまいりまして、で1年間の準備期間を経て、でさらには県からの委託事業を受けられることができまして、設立に至りました。
お隣の佐藤さんは主にどういったことを。
私は資料を作ったり、その情報発信とかを指名されてやったり、あとは皆さんの連絡をこう取り合ったりとか、同じように雑用、
でもそうは言いながら中島先生は吉木君のことを阿武隈農業塾の番頭さんだと。
影の実力者。
影の実力者。
ありがとうございます。
実はこう手綱を引いているのは
意外ときめ細かいですね、配慮ができてですね、こう塾生のね、連絡調整漏れがないか、講義に、失敗がないかちゃんと気を配ってくれてですね、3回うまく、よく言えばそつなくこう授業ができてくると。
大事ですよね。広く発信もしていきたいというふうにお考えなんですよね。
そこで出てくるのが佐藤さんの腕の見せ所、うん、
はい、IT 担当なんです。
IT 担当と、
はい、まだあの成果はなかなか出ないんですけど、阿武隈っていうからにはやっぱ阿武隈地域全体は対象にしたいなとは思ってるんで、そこをなんとか広げるようにならないかなというふうに今考えてます。
うそういった部分で県としてのこうフォローというか、はい、何かお考えの部分あるんでしょうか。
はい、ですね、やはりあの県のまあこれからのまあテーマとしまして、はい、人口減少、あと少子高齢化といった大きなテーマがございます。はい、ただですね、まあ、そうしたあの人口減少社会を見据える中で、はい、やはりあの人がまずいないとその地域自体はまあ元気にもならないし、うん、そのまま維持もすることもできないと考えております。で、今回の阿武隈ノート暮らし塾ということで、はい、私の方もやはりあの中山間地域、やはりこれから人材の確保育成が大事だろうということで考えていたところ、はい、まあ、関さんのような、はい、同じような考え方をお持ちの若手のグループの皆さんもいらっしゃいましたので、まあ県としましてもやはりあの、はい、まあ、委託事業という形ではありますが、うん、まあ、共にまあ手を携えて、はい、まあ、人づくりを一緒にやっていこうということで、うん、まあ、支援をしているところでございます。まあ、それ以外にも、はい、地域づくり総合支援事業、まあ、地域づくりに対する補助金の事業であるとか、はい、まあ、そうしたものを活用していただいて、うん、まあ、地域の特性に応じた、まあ、地域づくり幅広くまあ展開していければなということで考えてございます。
うん、この塾は一応こう2年間で、まあ、一期ということで、はい、あのまあ一応それで締めくくりというふうになりますけれども、はい、この2年の間にどういったアイデアが出てきたらいいなとか、何かこうこの2年の間で何か希望はございますか。
まあ、例えば私個人的に思うのはやはりこう学びを通して、ただその座学で学んでおしまいではなくて、それをいかに自分の経営また地域の生活に生かしていくかが大事なので、まあ学びを通して今の生活を変えるというか、逆には新しいチャレンジをするとか、そういうきっかけになってくれればなと。だから我々農家の農学は農家の集まりですけれども、例えば新しいね、栽培方法を学んでみるとか、うん、新しいのアグリビジネスに取り組んでみるとか、新しいことに取り組んでいってもらいたいですよね。
そうですよね、
学んだ後に、はい、
あの現在、東和地区、今日本町市内ですけれども、こういったあの塾の他にも新しい事業に取り組んでらっしゃるというふうに伺いました。はい、地元で採れたものを使って美味しいものをさらにこうたくさんの方に楽しんでいただけるものを作ろうということで、今ワイナリーも作られたそうですね。
はい、まあ、東和は耕作放棄地の多いところでしたので、はい、まあ、そこにブドウを植えようということで、うん、でブドウを作るだけではなくて、はい、作ったものは自分たちで加工しようと、
うん、
で、まあ、酒好きの集まりが集まって、ね、東和果実酒研究会というグループ作って、
はい、
ブドウを植えて、 できれば自分たちで醸造して、うん、で それを自分たちで飲もうと、で飲むだけじゃもったいないから人を呼んで交流しようと、そういう企画を考えておって、まあ、去年進めていて製造免許までいただくことができて、
はい、
まあ、同時に福島農家で名ワインという会社も作って、
はい、
今動いているところです。
もう実際商品の方は、
はい、今月中には何とかできるかなということで皆さん一生懸命やっているところです。
もう自信作ですか。
いや、私が言う立場にござい
ます。じゃあ個人的なご意見でいい
です
か。
まあ、なかなか良いものができていると思いますよ。
そうですか。はい、じゃあ今月末には商品化されそうだということ。はい、そしてそれから今度発展していけば、実際に東和で採れたブドウを使ったブドウのワインが出来上がるか、ね、はい、これは大体目処としてはいつ頃に。
早ければ今年の秋には試作品ができる。
で
来年の秋には製品ができるだろうと。もう早いのは3年目になってますからブドウが、
はい、こういったあの新しい事業の取り組みなどもこう県ではこう後押ししていこうと、
そうですね、
はい、いう形になるわけですよね。
はい、その通りです。
はい、ぜひあのラジオを聞きの皆さんも興味があるという方は足を運んでみていただきたいと思います。それでは連絡先の電話番号を私の方から申し上げます。阿武隈ノート暮らし塾、電話番号は 024324-8170 番となっております。なおこちらの番号はあのワイナリーと同じ番号になっているんですけれども、はい、この番号で大丈夫ということですから、興味がある方ぜひあのお電話をお願いしたいと思います。今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
福島県復興シンボルキャラクター、福島から始めようキビタンマンスリー情報です。今日はスタジオにチームキビタンの皆さんにお越しいただいております。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
総勢5名の方が来てくださっているんですが、それでは自己紹介、私のお隣からじゃお願いします。
はい、福 島から始めようチームキビタンリーダーの橋本彩乃です。笑顔と元気で頑張ります。
同じくチームキビタンの小林翔です。巷ではキビタンボーイと言われてます。よろしくお願いします。
チームキビタンの原田好美です。みんなから毎日いじられてます。
チームキビタンの愛田智美です。チームの中では縁の下の力持ちということで頑張ってます。
頼もしい。そして最後になりました。
はい、チームキビタンの三平しおりです。動物が大好きです。
かわいい、はい、はい、よろしくお願いいたします。まずじゃあお隣のリーダーに伺いたいんですが、はい、チームキビタンとはどういうものなのか改めてご紹介ください。
はい、福島県のスローガンでもある福島から始めようのもと、復興に向けた前向きなイメージを作り上げるため、キビタンと一緒に県内外のイベントなどに参加して福島の元気を発信していくチームです。と6月1日に東北六根祭のステージでデビューしました。
その六根祭から始まって、もうすでにいろいろな活動をしてらっしゃるということなんですが、これまでの活動の内容、じゃあ小林さん教えてください。
はい、県内外のイベント、幼稚園、小学校や仮設住宅などでキビタンのテーマ曲とともにキビタン体操やダンスを披露しています。
デビューから約1ヶ月が経ちましたけど、原田さん振り返ってみていかがですか、この1ヶ月間は。
わあ、練習する暇もあんまりなくて、うん、もう毎日が本番で、もうあっという間に過ぎてきました。
こういったの活動を通してどんなことを皆さんに伝えていきたいなと、じゃあ相田さん思っていらっしゃいますか。
はい、まずは福島が元気であることっていうのを第一前提に、うん、福島県内もそうですし、福島県外にもイベントに参加していく予定ですので、はい、そこではもう福島県にはこんな魅力があるよっていうことをもうどんどん発信していきたいと思っています。
そうですよね。今後の意気込みや、もうぜひここに注目してほしいということがありましたら、じゃあ三平さんお願いします。
はい、チームキビタン一丸となって皆さんに笑顔を届けます。そしてぜひキビタンに触ってふわふわとしたキビタンを感じてみてください。
今後の皆さんが出演予定のイベントをご紹介しますと、6月29日会津若松市内で行われます第1回全国城サミット福島大会最終日に登場してくださいます。そして7月10日水曜日は2013セリーグ公式戦巨人対東京ヤクルト、こちらの福島市の県営東球場、なんとジャイアンツを盛り上げるマスコットガールのチームヴィーナスとコラボレーション、
はい、
練習中です、
ね、楽しみですね。そして7月の21日22日はいわき市のグリーンスタジアムいわき周辺で行われる福島復興祭、こちらにも元気な福島の姿を届けようということでチームキビタンが登場します、はい、もうこれからどんどんどんどんスケジュールもね、たくさん増えてくることと思いますので頑張っていっていただきたいと思います。
はい、
はい、こういった皆さんが出演するイベントについては県のホームページキビタンの部屋、または県庁広報課の方までご連絡いただきたいと思います。それではお問い合わせの電話番号を申し上げます。 024-521-7015 番までお願いいたします。今日はチームキビタンの皆さんにお越しいただきましたが、またぜひ遊びに来てください。
はい、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
福島から始めようふるさとだより、この番組は福島県がお送りしました。